のびついってプレゼンツ、のびつア
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人でございます。本日も山梨は甲斐市にあるラザーウォークの駐車場よりお届けしております。日がちょっと陰ってきて、まあ過ごしやすくなってきたのかなっていう感じなんですけど、まだ2月にしてはやっぱり暑いです。ということで、今日もお相手するのは私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
いや、前回で、はい、なんかメールいただいた方がいて、はい、お前らのこだわり教えろみたいなこと言われ、僕らは、
まあね、僕らはそのすね毛とか眉毛の角度とかいろんなこだわりを喋りましたけれども
まあそういうんじゃなくて、結局文具の話とかになったじゃないですか。
そうですね、はい。
でね、うん、やっぱりちょうどまあ僕もあの時期にカバンを欲しくなってた時期なんですよ。
それで僕のトートバッグに結構食いついてくれたわけですね。
しかも僕は年がら年中トートバッグを探してる男なんです。僕も
トートバッグを探し続けるたびに出たまま帰ってこない、
帰ってこれない人なんです。
帰ってこない名人じゃないわ、名人ですからね。
名人、でもどこ行っても、ここのラザウォークもそうなんですけど、うん、サックバッグとかああいうところしか店ないんですよね、うん、同じような店しかなくて、
だからもう一緒のことをオーダーメイドにするかぐらいの勢いですからね。
オーダーメイドで、うん、でもね、革のカバンとかもいいんですけど、うん、革がこう傷んできた時の悲しさったらないじゃないですか、うん、本当はエイジングでどうのこうのとかって、みんな革製品を、
そんなこと言い始めたらアイボとか買ってる人どうなるんですか。
アイボ食うよ、
うん、動けなくなったアイボって、うん、年取ったミニチュアダックスフンドよりかわいそうな感じですよ、あれ。
まあ、押し入れにそっと入れといたらいいんじゃないですか。
あ、なかったことにする？
来る日、次動く、修理ができるその日まで。
それぞれがのび太くんになればいいわけですからね。
ああ、ドラえもんって。
そう。
起きてよって。
そう。そんで、そのまま一生懸命勉強して。うん、
宿題は終わったのかい、のび太くん。
泣ける。泣ける。
相棒。
泣けるわ。
ソニーに早いんですよね。
そうですよ。その日もあの人と同じように、空には大きな雲がぽっかりと、みたいな。もう日本中にのび太くんが登場しません、そうしたら。
アイボの
せい、ね。アイボのために。
まあ、今、ロビーとかでそうなるのかもね。
いや、ロボットって、思ってませんでしたけど、うん、やっぱ、愛情がね、
うん、人の形しているとね。
やっぱ、そりゃそうやわね。人形だって捨てられなかったもんね、うん、僕ら。名人はあっさり捨てますけど。
もう捨てますよ、僕、全然。バーンって、ね。ダンクですよ。
ダンクで捨てますよね、日本人形とかでも。
日本人形はちょっと顔を見ないようにして。
梅津和夫みたいに夜中に人形が戻ってくるんですよね。ダンダンダンダンダンって。
いやいや、でもね、うん、トートバッグ探す旅はもう、はい、でも年にやっぱりね、1個は絶対多分買ってるんですよ。
うん、やっぱり、仕事1回ぐらい本当にカバン解体病にかかりますよね。
ますね。で、ずっともう探してて、アマゾンとかでも探してやったけど、うん、やっぱり、革はやめようと。
あ、やっぱ、ハンプだと。
いや、
やっぱ、ハンプだと。
いや、ハンプもね、なんか、汚れたらどうすんのとか。
汚れたらどうすんの言い始めたら、こんなカバンも買われへんやん。もうあんたもビニールでええやん、もう。
そう、ビニール。
ビニールでええがな。
だから、ナイロンの、またそういう、うん。そうそう。
結局、
東京ハンズあるようなね。
宮本恒一さんがね、うん、もう普通のナイロンのズタ袋みたいなんで、日本中歩いてはったじゃないですか。
そうなの？
うん。あれが一番。
うん。
うん。汚れたら捨てるっていう。
まあ、それが一番いいのかなと。ただ変にこだわらずに、1万円ちょいか2万円以内のやつを買えばいいかなと思って、その辺の値段帯の、まあ、いっぱい家の中に仕切りのあるやつ買いましたけどね。
うん。うんうん、でもそれだと、やっぱり心の底から、
これが良かったってい
う感じじゃないんでしょ？
ときめきがないんですよ、ときめきが。
まだ捨てなあかんよ、ときめきなかったら。
あ、断捨離的には。
断捨離的には。
こんまりさん的には捨てないと、
うん。そう、半年後にそのカバン見て、ときめかへんって言って捨てないといけない。
ダンクか。
ダンク捨てないといけない。
駅の、なんか高い、ゴミ袋に、バーン
ときめかないと。
ときめ、皮はときめくんですよ。
そう、皮はときめきますよね。で、まあ、そもそもね、断捨離的な感じで言うと、
うん、
ときめかなくても買うよね。
買いますよね。
いや、ときめかないものは捨てなさいって言うけど、備えに日本、なんか家中、ときめいてないから。
うん、
だから、そんなにときめいてるみんな。
いやそんなときめいてないと思いますよ。
俺別に最近その iPhone 買っても別に iPhone ときめかへんよ。
確かに iPhone のときめきなくなったね。
初めての iPhone のね、
うん、
初めて握った時のあのときめき、
全能感みたいな、
そうそうそう、
もうあんまないですから。
もう俺は超能力者になったような感じ。
いやでも僕最近はあの MacBook かと思いましたよ。
ときめいた。
MacBook 持って、うん、ワンカラーのカラオケブースで、うん、マイクつないで坂本さんとスカイプした時は、うん、全能感ありましたよ。
ときめいた。
ときめいた。すげえ。昔よりも音いいって。
だからラジオありきやろ。
ラジオありき。
MacBook はただのそのラジオの編集マシンとかしただけの話で、
うん、
もっと小さい専用のやつが出たら、そっちの方がときめくでしょ。
それしか使えないじゃないですか。
だからそれしか使えないっていうところにときめくんでしょ。
あ、不器用な感じで。
そう、不器用な感じで。
うん、
いやまあだから確かにまあときめきとかそういうの言い始めるとね、まあまあいいんですけど、
うん、
そのトートバッグはまあ結局のところ変わるんでしょう、好みが、体型と。
ああそうです、あのね、
その仕事内容もそうでしょうけど、
そう、仕事内容によって、うん、いや今の僕の仕事内容だったらそんな街は深くなくてもいいんだけど、うん、弁当を持っていく日が何日かあったりすると、
うんうん、
ちょっと別でね、また持つのも嫌じゃないですか。
そこは大阪の OL みたいな紙袋別に持てばいいじゃないですか。
シャネルとか。
シャネルの紙袋とかの弁当箱入れて別にして、セカンドバッグだけは小さいもの持つっていう。
自転車乗られへんやん、
大阪方式で。
まあ。
そう。まあでも僕も昔ね、だからその仕事でその持つものが多い時に、うん、たまにいろんなもの増えた時に、その街が広がる的な ジッパーで。
あるある、広がる。
これいいじゃんと思うんだけど、まあ使えないですよね。
あれ汚らしいんですよね。
そう、広げると、
ね、
うん、結局のところ使わなくなるじゃないですか。で、広げたら広げたままになるんで、
うん、
閉じることないもん、二度と。
ですよね。
うん、やっぱ大きい方ら大きいだけその分入れていくんで。
じゃあ揺れ戻しがあるんですよ、カバンって。でっかいカバンになったら小さくなるし、
そう、
小さいカバンになるとでかくなるし。
筆箱みたいにね。
そう。
いや、やっぱりね、だからそのよくね、まああんまりまあ、男でも最近多いかな、あのまあ定番、
うん、
定番を紹介する雑誌があるじゃないですか。
ああ、いますね。
うん。
うん、
まあ、女の、どっちかというと女の人向けで、
うん、
あの、まあ、舞姫的な、その、なんかこう、ナチュラルみたいな雑誌を見ると、うん、もう必ず載ってるのがこう、ね、ル・クルーゼの鍋とか、
あ、
なんとか、なんとか放浪の、なんとかとか、そういうやつ。
定番品ね。
定番品、
うん。
で、それさえ買っとけばもう大丈夫って。
大丈夫なのかな
って言うんですけど、うん、大丈夫やったら試しがないんですよ。
ポーターのカバンもね。
ね、
うん。
吉田さん、まあ素晴らしいですけど、うん。
そこまで全部が全部ポーターじゃなくていいだろうって思うときはね。
イッサーさんもね。
うん、
まあ僕はイッサーさんの歴史を込みで一冊使ってるんですけど、うん。まあでもやっぱりね、その、僕イッサー半分店ずっと愛用してたじゃないですか、大阪のとき。
はいはい。
あれは。
お家騒動があった後、ね。前ね。
前ね。
うん、
あれは使ってる時に、例えばあれ古本屋さん行ったりとか、うん、雑貨屋さん行った時に何も言わないけど、なんとなく周りがイッサーだね、
分かってるね、
うん、っていう空気が一瞬だけ流れる瞬間があるじゃないですか。
あったんですね、昔はね。
昔はね。
今はもう、いやでも逆に今シンザロブローハンプって書いてるの見たら、おーおーおーおーおーおーおー、
逆にそのロゴが珍しいみたいなただその、
ちょっと
長野では、
うん、
その一瞬のあの、
伊豆田ハンプの
空気がないじゃん。
ないのかな、全国になかったの伊豆田ハンプって。
ないないないない。
あ、ないの。
ないです、ない
です
。
え、な、伊豆田ハンプあったやんって言うと、もう、は
みたいな。って。
はみたいな。
うん。あんなん、やっぱり伊豆田ハンプ知ってんのは、
うん、
京都、大阪、あのあたりと、あとはあの、海溝剣の小説読んでるやつぐらいですよ。
あ、嫌な仕掛けってことですか。
いや、だから、あの人、いつもあの京都のお土産であの、トートバッグ買って帰って配ってたらしいから、うん、まあ、やっぱその、こじゃれた感、
うん、
とかが通用しないんだね。
なのでは。
もっとわかりやすい、こじゃれた感、う
ん。どんなん、ル・クルーゼとか。
いや、ル・クルーゼを背負って会社行くわけいかんやろ。だから、まあ、かといって、じゃあ、グレゴリーのリュックサックってそんなね、10年も20年も前に流行ってるようなもんでもないし。
何にときめくんですかな、あの人は。
プラダ？
プラダ
違うの？
いや、こじゃれたっていうか、まあ。
なんか、ほら、たまに、そういうちょっとおしゃれなモデルの人が、 そのこのプラダ15年使ってますっていうのがちょっとこじゃれた感出す時あるじゃないですか。
え、その伊藤舞子のあのシーマー的な。
それ伊藤舞子じゃないやろ、伊藤和也やろ。
伊藤和也か、伊藤和也か。
あ、偉いな、あの人、あの人偉い。
シーマー、なんかすごいあの好感
度が。25万キロぐらい走ってんやろ。
シーマー。
はい。あれ、いや、だから、そういうその、決してブランドで買ってんじゃなくて、もうこの形とこれが気に入ってるからもう10年使ってますってボロボロになったプラダのこのナイロンパック的なもんとか、そういう感じがいいんじゃないの？よくわかんないけど。
あ、でも一座半歩が通じないんだ。
いや、通じないでしょ。
ちょっと一座半歩って、新三郎半歩と一座が半歩になってから、
で、裁判。
見ないでしょ。
いや、で、裁判で結局、ね。
一座半歩使えなくなっちゃったんですか？
いやいや、あの、結局買ったんでしょ。
新座。
新座さんの方が。
あの、新三郎の方が、ね。
の方がね。で、うん、え、まあ、一座半歩になったんじゃないの？
また戻ったの？
多分。
あれでイメージ悪くなったから、もう売れなくなったの？
いや、そこはよくわかんない。大体、そもそも俺も京都行ってないもの。
だって、一座半歩のカバン持ってるやつ、特段に減りましたよ。
え、今どうなってんの？一座半歩って。
で、僕は新三郎半歩を、この前電車の中で、
うん、あ、見たんや。
見て、うん、おーって。
で、まあまあ、一時期は新三郎半歩でしたからね。
で、会社の人に、新三郎半歩久々に見たって言ったら、みんなざわざわしてましたよ。うん、
え？
え？持ってるやついるのって。
未だにっていう。あ、なんか、調べたら、
はい、
市沢新三郎半歩っていうのが出てきました
。市沢三郎半歩。
市沢新三郎、だから、市沢と新三郎がくっついたのかな？
あ、太陽神戸三井的な。
でもロゴは、
うん、
新三郎と市沢半歩両方使ってるっぽいな。
ああ、じゃあ、和解したってこと？
和解か、もしくは、男組よろしく、お兄さんが権力闘争に負けて家を出たんじゃないですかね。
ああ。
そのあたりのこと書いてくれてないよね。当たり前ですけど、ホームページには何も書いてないですけど。
残念な感じですね。あれさえなければもうちょっと一座半歩って。
いや。
ちょっと、吉田カバンも、と一座半歩ってそんな差なかったじゃないですか。
うん、俺らの中ではね。
中では、
ね、俺らの中ではね。
いやいやいや、ただ、いや、もうブランド力的には。
俺らの中ではね。
それは群を抜いて、吉田カバンの方が上になっちゃったっ。
まあ、それは全国展開の仕方が。
仕方上手かったんですよね。
それはね、もうデパートってなる、そういうところの小売りのそのね、
うん、
流通のあれが、言うても一座半歩流通なかったから。
もう頑張って。
あっこに買いに行かないと買えませんよっていう。ね。で、まあ、今はだから、結局裁判でね、あれ、その、お兄さん側が負けたのかな？今は、市沢新三郎半歩。もっちゃりしましたね。
市沢半歩か、まあ、でも、いろんなところに半歩ってありますからね。
あるある、俺も。
この道半歩とか。
そうそうそう。所詮半歩ですから。
うん。
所詮半歩ですから
って。いやいや、怒られるよ。
うん。いや、だからまあ、作りやすいとは言わないですけど、うん、やっぱりね、もう、そんなに、難しくないわけじゃないですか。うん、革と比べれば、多分。
まあ多分ね。
うん、いや、まあ、そうやね。一座半歩、まあ大塚家具もそうなんでしょうけど、うん、この一回ついた。
いや、でも大塚家具はイメージ良くなりましたよ。
まあ大塚家具はね、逆に。
うん。あの娘さんが、あれでも、写真で見るよりも、
うん、
多分動いてる大塚久美子さん見た方が、うん、
綺麗
なって思いますよ、テレビで見たら。
あ、じゃあやっぱり、うん、その株主総会の時に、うん、社長の方に就こうと思ってたけど実際に動いてる娘さん見た時、
久美子がいいってなったと思う。
ってなったよね。
うん、だってすごい良さそうでしたよ。
そう、あれがね、例えば、うん、あの大塚圭とかいう名前やったら、うん、って思うけど、久美子ですって言われたら、
久美子って名前に不細工な子はいないって、うん、ナイトスクープでやってましたよ。
大場久美子とか、
うん、
大場久美子とか
後藤久美子
とか
確かに、久美子で、あんまり外れの人いないような気がしません？
やっぱりね、
うん、
名前つけるときに、よう考えるもん。名前負けせえへんかな。
ああ、まあね。
うん。
池畑慎之介みたいな。
そうそうそう。だから、久美子。ね、うん、やっぱり、美智子。さゆり。そのあたりはハードル高いじゃないですか。
太平勝美さゆり？
いやいやいや。まあ、俺の世代やっぱり吉永小百合ですからね。いや。
町子？里中町子？
なんでやねん。だから、勝見小百合の小百合さんね、
うん、
意外と美人でしたよ、あの人。
美人美人。
ピアノ吹くのめっちゃうまいし。
うん、でも借金24億あるんでしょ？
いや、それは旦那がやろ。今のマンション全部あの奥さんのもんやから。
あ、そうなの？
うん。奥さん名義でローム組んでるから。 旦那で降りるわけないやん。
まあまあね。
うん。いやだから結局のところ久美子ってつけるときにやっぱりその王道の名前つけるっていうのがやっぱりお父さんの中にあるんでしょ。
うん。じゃあお父さんグッドジョブじゃないですかやっぱり。
で着地点そえもうこんな設計図からよ。うん。完成予想図を予想してよ。
奥さん綺麗かったやろうな。あの社長の。
それはある。絶対ある。
うん。
うん。でもその奥さんも娘の悪口言ってたじゃん、
う
ん、
あそうなの、
うん、
あんな恩義も下手くれもないみたいな、
そうそうそんな感じのこと言ってたよ。
うーん、
まあ結局顔だね、
顔
そういう話がしたかった。
いやいやいや、まあまあ、
トートバッグ、トートバッグの話です。
トートバッグを探す旅が一旦終わったんですけど、
でも俺名人がとあの一茶ハブ店持ってるとこ見たことない。
ないですよ。だって一茶ハブをちゃんと人前でそんな出したこともないし。
持ってるの？
もう捨てましたけどね。
捨てました。
うん、
一時期なんか新三郎になった時に、うん、昔の一茶のロゴがついたやつがヤフオクで高騰してましたよ。
ああ、うん、
アンドロゴがいいっていうことで、
うんうん、
まあうちの家にもまだ石沢の昔のロゴのやつが3つぐらいありますけど、ちょっとね、
まあでもカバンっていうか、まあナイロンのカバンだったらあれだけど、革もそうだし、やっぱハンプもしばらく全然日の目を当たってないと、
うん、
ちょっと硬いし見れないですよね、なんかね。
やっぱ使い込んでる感、まあ、でも使い込んでた使い込んでたでね。
だし適度にねローテーション組んであったりとか、
う
ん、
そうそう、僕らボーイスカード出身だから、うん、ハンプって言ったらケスリングのイメージがあって、
ああ
の横に長いリュックサックね、
はいはいはい、
昔のなんかほんで匂いがすごいやつ、
うん、
だからあんまりハンプにいいイメージが全くなかったんですよね。
臭い
っていう、うん、それよりはあの外国製の縦長のバックパックかっこいいじゃないですか、
うん、
ナイロン製のやつとかあっちに憧れてたから、ハンプ製のイメージがね、あんまり本当に一座を知るまでハンプ製なんか買ったことなかったですもん。
でも一座ハンプのおかげでハンプってカバンいいんだって、
そうですよね、
まあ、
見直した感じがしますよね、うん、でなんかその後外国の方からね、うん、例えばあのトラックのホロの
ああフライターグ
で使ったりとか、そういうなんかこうねエコな感じのカバンがいっぱい来たり、あのそれからメッセンジャーバッグがいっぱい、メッセンジャーブームになって、メッセンジャーブームじゃないな、メッセンジャーバッグブームか。
メッセンジャーブームはホイチョイの映画であります
ね。ホイチョイの映画で、その前に確かあれは誰やだっけ、ケビン・ベーコンか、
うん、
ケビン・ベーコンがクイックシルバーかなんかで、ね、メッセンジャーの映画を一回作ってて、
うん、
結構それ面白かったんですよね。それで初めて俺メッセンジャーという職業と自転車のトリックっていうのも見ましたね、その映画で。
あ、
うん、もう DVD になってるのかなってないのかも分かんないんですけど、ケビン・ベーコン懐かしいな。
懐かしいですね、
うん、いやでもカバンはね、僕多分もう今は僕ほらさっきね名人ね、
うん、
まあ、そのカバン調べました、4万はしますみたいなこと。
3万から4万はするはずですよ、
うん、
いいお友達をお持ちですねっていう感じです。
ありがとうございます、本当にお高いものをありがとうございます。
いやいやいや、
またお礼もさせていただきます。
いやでも結構こういう小物関係は反応は良かったですね。
あ、そうですか。
うん、はいはいはい、やっぱり身近なもんだし、みんな使ってるもんだから、
うん、
うん、ジェットストリーム派からは、
ジェットストリーム派の方からはね、もう非難合々でしょ、
うん、
ましてやこの名人がジェットストリート
ストリーム予測変換で、うん、ストリートってなっちゃったんです。ジェットストリートって使わないですよね。
名前も間違ってるっていう、なんかもう炎上商法でしょあれ。
ある意味ね。
ある意味そうでしょ。
うん、だって推しペン総選挙みたいなのがあったっていうのも聞いて、うん、それ調べたらジェットストリームが1位から5位まで占めてるんです。
はいはい、
ジェットストリームファミリーが、はい、うん、いいやんジェットストリームでって思うんですけど。うん、
まあ確かにね。
武田邦彦のポッドキャストみたいになってましたよ。
まあ、この人はほんのかたくなに間違いは認めない派なん
で。いやいや、まあ認めない。
いまだにキュアブルーとか言いますか。
あ、キュア何でしたっけ、キュアマウス。
キュアビューティー。キュアビューティー。
キュアビューティーって僕修正したと思いますよ。
うん。あら、1年ぐらい残ってませんでした？
多分。
うん。いや、まあ、ビクーニャは本当に僕が引っかかるタイプのボールペンが好きだっていう、それだけの話で。うん、
ジェットストリームを、うん、
ディスってるわけではない。滑りすぎるぐらい滑ります。
うん。素晴らしいと。
素晴らしい。ただまあ、選手はその前は言ってなかったですけど、まあ、僕らずっと2人とも測量手帳派で。
はいはい。今僕も使ってますよ。無印の測量手帳。
これは OEM？ 無印が。
OEM のはずです。
ですよね。
うん。国用の人は多分認めないと思うけど、
うん、
OEM のはずですよ、これは。どう考えても一緒だもん、これ。
いや、だってこれ表紙から何か色は違うだけじゃん。
うん。そうです。へたり方も一緒。
でしょ？
うん。
で、まあ言っても測量手帳ってね、 これ一時期もう俺の記憶では製造中止っていう話が一回出た。
ああ、なんですかね。
うん。ほんでもうあのね、あの方眼とかトランジットとか何種類かあるじゃないですか。うん、とか俺買い占めに行きましたもん。30冊作るわよ。ほんだいつまでたっても売ってるねん。
これもカスタマイズできて、うん、あれですよ、結構白押しで内入れとかしてくれたりしますよ。
そうそう。ね、うん、今は、色が、
ああ、いろいろね。
バリエーションあったりとかして。
はいはい、高級志向、ね、
そうそうそう。なんか一時期の製造収支は何やったんやろっていう。
意義を返しましたね。文具マニアのおかげで、
うん。そう。で、それが大量にあるにもかかわらず、今は、これのちょっと縦長のやつ。
うん。
何やったっけ、
なんか言ってましたね。
なんか言ってましたね。
ね、坂本さんがこの文具の話して、ああ、そういうのもう一個あったなって言ってたんですけど、カクリエ。
カクリエ。
カクリエっていうプラスの商品があって。
プラスはいいの出すよね、たまにね。
うん。
キングジムとプラスはやっぱりね。
まあね、
うん。
一個どっか重点的なやつがあって、
うん。
僕勘違いしてたんですよね。キングジムで、
うん。
A4 の紙を収納するクリアファイルに大体みんな書類入れるじゃないですか。そうそう。
専用のやつあったよね。なんか、パタパタパタみたいな。
そう。クリアファイルを三つ折りにして、その中に、プリントを収納して、
うんうん、
まあ、例えば女の人のカバンやったら A4 入らない可能性あるから、まあ、折りたたんだ状態で書類をきれいに持ち運びしましょうっていうので、そういう商材のことかなと思ったら、坂本さんが言ってたのは、カクリエっていう、うん、A4、天地方向は A4 の幅、ちょっとだけでかいんかな。
うん。だからもう測量手帳を縦長にした感じ？
うん。で、そこにプリントをペタペタペタペタ。
ペタペタ貼っていく。まあ A4 の、ね、その、まあ、紙を貼っても折りたたんだら、ちょうどはまるみたいな感じで。うん、まあしかも結構、測量手帳ほど表紙は分厚くないけど、うん、そこそこ書きやすくて。
ポケットの中に収まる。
ポケットの中に収まる。しかも色のバリエーションも結構多くて、好きな色が選べる、うん。一時期これ発売した時はね、結構売り切れてたんですよ。
珍しいですからね。
うん、評判良くて。で、僕はね、その隠れ家で気に入った色をね、やっぱ何十冊か買いましたよ。
そんなんばっかりですね。
家手帳だらけなんですよ。あと書き味にこだわったみたいな、紙すごいこだわってるやつあるじゃないですか。
ありますね。
それの手帳もね、結構買いだめして山ほどあるんですけど、あ、そう言うたら去年ね、
うん、
去年買ったほぼ日1ページも書かずに終わりましたね。毎年ほぼ日買ってるんですけど、僕。それとは別に薄いタイプのスケジュール帳も買うんですよ。
うん。
だからそっちばっかり使ってて、あれって思った瞬間にほぼ日終わってましたからね。
まあでもそんだけね、分散してスケジュール管理するわけないですから。
そんなスケジュールないしね。
うん、
そもそも。だって俺のスケジュールのほとんどは、収録。
スキ
ー。スキー、収録、スキー、アルスマグナ、リリーベ、以上みたいな感じですから。いや、それはね、いらないですよ。
だってもう、うちの壁掛けのカレンダーに書いとく
と、そうそうそう。
グリグリ
って。うん。いや、みんなほぼ日にすごいなんかこう、イラスト描いたりとか、もうこれが、この一年の私ですみたいな。
だってあれ見せるためにやってるんですもん。
あ、毎年出るほぼ日ガイドブックみたいなやつに出すために。
出すために。意味もなくマーカーで囲んでみたりとか、
すごいなんかまあ、育児日記はまだ分かるじゃないですか、うん、今日初めて立ったよとかあれは分かるんですけど、もうね、育児もないし別に毎日毎日なんか変化の起きる生活じゃないから、
うん、
ほぼ日に書くことないんですよね。ほんでたまにね、全部の飯を綺麗なイラストで描いてるおっさんおるじゃないですか。
あ、いますね、そういうおっさん。サラメシ出たいんですよ多分。
あれはサラメシ志向なんですか。
うん。
で毎回納豆やん俺。
毎回納豆かけど、
毎回納豆、
皆様のお墨付き納豆かけいいんじゃないですか。
皆様のお墨付きコーンポタージュスープと、それのずっと繰り返しやもん。いや、だから、ほんでね、例えば、その、お父さんが、なんかまあ、その、シングルマザーで、息子に約束したから言って、その、お弁当をひたすら作って、それ全部写真に撮って、本にしてましたよね。約束のお弁当的な感じで。まあ僕持ってますけど。
買ったんか。
買いました。作りませんけどね。ああいうことがこう継続してできる男の人って偉いなぁと。継続してできることって何かあります？
僕でもスマホっていうか Google カレンダーに4年、うん、5年間ぐらいずっと Google カレンダー続けてますよ。
何書くんですか？ハートマーク？
オナニーした人と
か。いや、オナニーしたい、ね、そうじゃないでしょ、あなた結婚してんだから。
いや、普通にスケジュール、仕事のスケジュールをバー
ッと Google で
っていうの。
ああ、俺もうそれが
大変なのが、会社のスケジュール帳は同期できないから、
うん、
二重管理しますからね。
いやそういう、まああの Google カレンダーとかあったら便利だよっては聞きますけど、うんうん、まあ3日ですね。
あそう、
うん、
ほぼ日手帳に書けばいいんじゃないですか。
だからほぼ日手帳重いし出す気に合う。もう考えてみたら、
うん、
そのビジネスマン的な感じでいることがほとんどない、通勤がないし、
うん、確かに。
でああいうのって、うん、ほぼ日、まあほぼ日じゃなくても何でもいいですよ、モレスキンでも何でもいいけど、持ってアタッシュケース持ってスーツ着て
電車の中
とかで、ね、梅田ならいい、
うん、
淀橋なら、淀橋や淀橋ならいい。見てくれないじゃん誰も、
うん、あでもそのかっこよく書いてても、
そう
別にお弁当とか書いてても、うん、でも見てくれないと。
そうでまああなたのように、まあ、MacBook とかね、まあ、僕も一応持ってるから、うん、MacBook のノート持ってるから、それでちょっと仕事をねたまには外でしようと、
うん、
ココス行ったんですよこの前。
あの地域の
一番
綺麗どころが一番集まると言われているココスね、
うん、その金曜の夜にね、
うんうん、いやみんなすごい若い子いっぱいいるんじゃないですか、可愛い子とか、
すごい若いカップルとか若いあの男女同士のグループとかワイワイガヤガしてる中、一人だけ
MacBook Air を持ってドヤリングしてたわけでしょ。
ドヤリングしてましたけど、もう寂しくなる一方ですよね、ああいうのって。
カッコつけてるよこんな田舎なのにって言われるんですか。
いやそれすら
あれ何みたいな、
何してるか分かんないっていう。そもそもあの外でパソコン売ってるやつって意味が分かんない、
か分かんない、
持ってないんやね。
持ってるでしょ。
いやパソコン持ってないよ、
スマホ
のみですよ。
まあ
若い子は
そらみんな学割で6ギガもらえるっていう世界ですからね今、
うん、だからそんなパソコンとかないでしょ、
自宅にルー Wi-Fi が飛んでるってあのうちみたいな、
うん、
家庭欄のことをね。
いやそん飛んでるの、
飛んでるんでしょ多分。
いやーまあまあまあいいんですけど、
はい、
隔離です。
隔離です。
隔離。
隔離、皆さん、あの、まあ、でも坂本さんかな、でも僕としては隔離は、うん、多分あんまり使わないな。
でかすぎ。
でかすぎ。
やっぱりこの無印のあの、パチモン測量手帳。
パチモン測量手帳が一番コスパがいいなとは思いますけどね。
それにあの、パチモンのあの、シャーペン。
シャーペン。いや、パチモンパチモン言うな。
OEM。
いや、OEM じゃない。ちゃんと僕今これ、うまい言うたら、タイムラインというのはこういうもんです。
あ、これがタイムラインですか。
これがタイムラインです。
うわ、太い、会えへん。
人それぞれ。
太いわ、これ。
太いでしょ？
なんか、え、これってあれでしょ？即興でしょ？国会の。
ぽいですね、確かにね。
うん。え、違うんですか？
違います、違います。
プレスマンみたいな。え、なんか、いただいてませんでしたっけ？お返事を。
お返事を？
うん。
ああ、はいはいはい。
あの方が使ってんのがプレスマンじゃなかったでした。
あ、そうでしたね。
そうでしたねって。
この前メールいただいた方、まあ、返信が来ていたんですけど、
うん、
実際私が愛用しているのはトンボのモノ100とプラチナのプレスマン、
うん、
あプレスマンですね、
プレスマンじゃないですか。モノ100って消しゴムじゃなかった
。そう
あれは僕も、うん、ありますねやっぱりね。
はあ。
プレスマンってあれですよね、新聞記者がもともと使ってた若干太めに出るボールペンかなんかでしたよね、うん、
0.9 ミリの芯、
本当に速記用に近い
2B で鉛筆感覚のシャープペンということで、
国会の速記の人も使ってるじゃないですかそれ。
うん
僕も一本持ってた気がします。
ちょっとねだから普通のノートにこう鉛筆で書くことの抵抗感がね
あります。
うん、なんかだからそこの部分だけちょっと頼りないっていうか自信がなさげに見えるんですよね、シャーペンで書いてると。
ああ僕は結構鉛筆シャーペンでノートを書きたい方なんですよ。でまあノートもねあのやっぱりほら宇治原とかが考えたノートとか、
はいはいはい、
今いろいろあるじゃないですか。方眼にこう線が入ってるやつとか。
頭のいい人は、年収が高い人はどうして方眼ノートを使うのか、
うん、
みたいな。
綺麗に三角が描けますみたいなやつとか、うん、いっぱい出てるでしょ、うん。で、一時期ね、あれが流行ったじゃないですか。東大生のノートは美しい。
ありましたね。
ありましたよ。
うん、
あれ、まあ、あの、続編も出て2冊とも僕持ってますけど。
持って
ますね。持ってますけど。いやーやっぱりね、その字が綺麗とかそういうの全然なく、最初から最後まで使うね。
うん。やりきることが大事な
の。やりきるんですよね。
さん胸に手当てて聞いてくださいよ。最後まで書いたノートって何冊あります？
いや、一生涯で一冊もないです。はっきり言いますけど。一生涯で一度もないです、僕は。
子供の時から含めて。はい、
ジャポニーから含めて。 最後のページを書き切ったノート使った、お母ちゃん新しいノート買うから100円ちょうだいって言った記憶はないです。
あ、
新学期やからちょうだいって。
リセットリセット
リセットリセット日記であろうと訪日であろうとジャポニカであろうと宇治原であろうと最後まで使ったことは一度もないです。
まあでも最後まで使うと僕はその移植作業が始まるんですよ。ノートとか大事なページだけをもう一回縮小コピー取って貼り付ける作業が始まる。
わあ、なんかもうそのまま本にできそうな、何そのなんとかハック、
ライフハック、
うん、なんとかハック、
いやいや普通でしょ。
え、
普通普通。
え、そういう人ってあれじゃないの、あの普通に100円ショップで売ってるノートをビリビリビリビリ端っこ破っていって、うん、最後に自分で横にこうマジックでやってなんか見出しつけて
製本つけて、
うん、んでね、もうこれが一番っていう。
いや、それは一番と思いにくいですけど。
何でも書いていけばこれが一番っていう100円手帳みたいな。
まあそういう人はマネークリップとか使うんでしょうね。ダブルクリップでいいよ、お札なんか、お札なんか財布なんかいらないよ、ダブルクリップで、みたいな。
あれ、マネークリップも俺使ってたけどな、小銭がね。
うん。マネークリップ使える人になりたいですけど、
うん、
なかなか難しいですね。
いや、もう明治みたいにいつもあの、清原並みにあの札束入れてる人はマネークリップ無理ですよ。
ああ。
うん。新庄みたいにいつもあの札束300枚入れてますとか。そういう人はマネークリップ無理やからね。
八百屋のおっちゃんが持つような財布じゃないとダメなんですよね。
八百屋、そうそう、八百屋のおっちゃんもしくはあのね、あの築地かどうかでマグロを買い叩いてるあのおっさんがあの腹巻きに入れてるようなやつでないと、いつ大間のマグロが出てくるか分からんからなみたいな、なんか
絶対マネークリップダメじゃないですか。
絶対マネークリップダメっていう。いや、まあでも文房具はノートであれなんであれば話し始めると止まらないですね。
止まらないですね。
本当にもうあの最後までノート使ったことない僕は言うのもなんですけど、こういうやつが僕みたいなやつがね、
文具会社からしたらカモなんです。
一番カモなんです。多分そうやと思いますよ。あの、最後まで使うようなやつって。
何でもいいねんって言いそうですよね。
そう、何でもいいし、その、国用とかからすると、うん、最後まで使う？
けしからんやつだと。
いや、それはそうでしょ。多分おそらくあの、味の素です、せよ、ケチャップにせよ、マヨネーズにせよ。
ちょっと待ってな、味の素は最後まで使うでしょ？
え、途中で賞味期限来るでしょ？
あ、まあ、一人暮らし、あ、でも一人暮らしの時にも切れたな。
切れる？
いや、切れるっていうか、
固まったりしません？
使い切って、うん、で、リフィルじゃないけど、補充してましたよ、さーって。
あ、ないわ、途中で。ああ、
パン。パン、ダンク。
ああ、パン。え、俺みたいなやつが業界支えてんじゃないの？
いや、多分そうだと思います。
そうでしょ？
尽きないですね、本当にこの辺の話はね。
そうなんですよ。文房具は本当にね、もう、まあね、テレビチャンピオンに出るほどではないですけど。
文豪とかありましたね。
はい。
うん、
なかなか、まあ、今でも僕はやっぱりね、ポメラとか使ってますからね。
ポメラノート PC ありましたね。
ありました。
ありましたね。最近出たらしいんですけど。
PC 入ってるやつね。
うん。
うん。逆やけどね。
めっちゃ分厚いやつで、うん、すごい時代に逆行してるのに、あれを出すキングジムって素敵だなって、思いましたね。
何のためのポメラやったんやっていう話ですからね、あれ。
日本航空学園の前からお届けしている本日のノギツアールなんですけど、こんなにセスナが乱破して訓練してるのを初めて見ましたね。
見ましたね。
でもだんだん多分下級生になってきたのか。
いや、下級生とかじゃないんじゃない。
なんか最初の方すごい綺麗な着陸してるんですけど、
あれはあの教科の見本や
った。見本、ほら、こうやるんだぞ。
そうそう。
で、だんだん今、5回目か6回目なんですけど、うん、やればやるほど危なっかしい着陸になっていて。
だから、本人は地面についてるつもりやけど、うん、ついてないんですよ、まだ。
いや、ついたらドーンってなるかわかるはずだけど、
ふわっとなって浮いて、ふわっとなって浮いて、多分、11キロぐらい行ったところの鳥人間コンテスト状態みたいな感じ。
あー、ついちゃう、
まあ、もう、っていう。俺の太もも動けって言ってる状態。
ありましたよね。
そんなセスナ。そんなセスナ。
鳥人間やったらよかったのにね。
鳥人間やったら拍手ですよ、うん、また浮いたーって言って、神実況と言われてます今頃いやでも本当に
変ないと言いましたね、東北大学の。
そうそう、いたいたいたいた、う
ん、ウィングソノートだろ、
うん、横邪魔ーみたいな、
バレーみたいな
そうそう、てかね今目の前でこの旗見てるけど、うん、風がすごいわ。
確かに
多分ねこれで横に流されてるんだと思う。
ああ、それでちょっと、うん、ちょっと僕らにお腹向けてましたもん
そうそうそうそう、
そうそう、
失速まではいかないけどかなり横に流されて、いやでも怖いよやっぱり、うん、これね広く見えるけど、よく言うじゃないですか、昔の戦闘機乗りが空から航空母見たらマッチ棒みたい、
よく降りれるな、
いやあれに降りるのか今から俺がって思うらしいですよ、
うん、
でちょっとでも左右とかね前後に間違うたら死ぬわけ、無理でしょ。
いやーちょっと怖くなってきましたね。
もうやっぱりね車の仮面とはわけが違うわ、うん、この強風の中すげえ風吹いてるんですよ。
すごい風です、確かに、
うん、これで降りてくるってやっぱすごいなとは思いましたね。はい、まあいろいろ最近多いから
もう目の前で不幸は起きなければ
起きないように、
起きないですよ、もう事件ですよそんな。
最近俺事故を見ること多いからさ
いや縁起悪いなね、本当は選手やった方がいいかなと思ったんですけど、はい、G ネタをね、
G ネタ、
うん、ちょっとあの炎上ってこういうことを言うんだなっていう事案が、この AP 通信の影山ゆりさんっていう記者の人が、
名前が炎上しそうや、
なんでよ、
影山とか炎上しそうやもん、
影山民夫、
うん、
いやいやいや、その人がね、
うん、
すごいですよ、もうわずか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 文字で、
11文字
炎上ですよ、
大炎上、
大炎上って、まあ、今そんな話題にはなってないから大炎上したかどうかって微妙なところなんですけど、どういうツイートをしたかっていうと、うん、私たち記者は正義、丸、頑張る、丸。あ、いいんですか。
うん。
だから、
読み方が。
まあ、もう別に間違ってはない。
うん。そんな可愛くじゃないでしょ。
私たちは正義、頑張る。
うん、まあ、それに近いかな、どっちかというと。
ちょっと今、吉田洋を意識した喋り方だったんですけど。
あ、
ちょっとキャリア。
年齢不詳のね。
年齢不詳の。
年齢不詳の。
40超えてるんですけど。
うん、出てきてましたよね。
うん。
40で一番似合うなんとかに。あ、まあ、吉田洋さんいいっすよね。
まあ、いいですよね。
うん。
でも吉田洋が出ている雑誌の表紙を見るたびに、うん、ちょっと補正しすぎやろうなって思っていて。
え、そんなに？
のぺーっとしてるんですよ。
みんなのぺーとしてますよ最近。
まあ雑誌の表紙はね、
うん、今までで一番驚いたのが、
うん、
アルスマグナなんですけど、
うん、
アキラくんの絆創膏がなくなってたからね。
それ分かってない人が、うん、あ、これは修正しないかと思って、
怪我してはるわ、こうたまたま
事故やんそれ、
蚊に噛まれたんかなと思って修正してくれはって、
あのアキラくんのトレードマーク、
トレードマークが
分かってないな、
分かってない、困るわ、何でもかんでも修正したらええもんじゃない
ん
で、
キティちゃんが何かね、そんな貼っといてよかったんじゃないですか、逆は。
あ、逆にね。
うん、分かるように。
でもキティちゃんやったら逆に修正せなあかんやろ。
うん、キティちゃんじゃないやつです
ね。そうそうそう。
なんかよう分からんシルエットになる。
うん。いや、だからまあね、でも、僕、吉田洋さんは、うん、いいと思ってるんですよ。
いや、いいですよ。
あの、なんかこう、腹黒さを隠さないじゃん。
腹黒い演技できますね。
いや、腹黒い演技っていうか。
え、腹黒いって言ってるんですか？
いや、腹黒くないけど、え、あの人、なんか中井貴一さんになんか認められたかな。
ああ、そうですね。
やったらそのことを一時、あちこちで言いふらして。
貴一の女か？
いや、貴一の女
って。できてたのか？って思わなくもないですよね、その言われると。
まあ、だからあれがきっかけで、って、感謝してます、うん、
うん。
っていう、もうああ言われた中井貴一もね、
うん、
もうこれ、無限にできないですからね、これから。
まあ、お世話せんとダメってことでしょうね。
これからもう芸能界にいる限りは。
うんうん、で、まあ、その吉田洋さんじゃない。
吉田洋さんが延長。
って思ったら、うん、もうちょっとかばいたくなるんですけど、
そう、
これ AP 通信の記者は、うん、その私たちは正義頑張るっていろんな意味があると思うんですよ。
だし。正義ではないんですね。
正義ではない。
正義ではないんですね。
あの、正義、新聞記者が、うん、自分のことを正義良かれと思って正義で世に継承をしていくと、
もうペンで戦うと
っていうことをすごい、うん、まあアピールしていて、
でもアピールでもつぶやいただけなんです
よ、つぶやいただけでも正義ってなかなか口に出せないじゃないですか。でマスコミの人がその正義って言っちゃうと、
うん、
自分で正義なんて言うやつろくなことろくなやついないじゃないですか。
まあでもまあ思って ってはいるとは思うんですよ。
いや、思っててもいいのよ。
うん、もちろんね、その、いろんな、その、社会とか権力だ、いろんなものと戦えるのは私たちだけ、うん、まあ、それぐらい思ってないと多分続けられない職業ではありますよね。
うん、だから、中立で本当はあるべき、うん、だとは思うん。
じゃあ、本当そこが、例えば、私たちはレフリー、頑張る。
ああ、いいんじゃないですか。
炎上しないじゃん、それじゃ。
うん。正しいことを伝えて、真実を知らしめていくことが正義。うん、頑張る。だったら、パチパチパチパチ。
そうかな。でもまあ、うん、そうなるのかな。まあ、うん、まあね、難しいですよね。私たちは正義頑張るって言って大炎上。わしがルルルブックじゃーいって言ったら、拍手喝采なんでしょ？
そこまで振り切ってたらね。
あ、審判がね。
うん。
うん。それぐらい、あ、振り切ってないってことか。
いや
その、そこまで炎上することか。いや、もともとこの人のバックボーンも知らないし、俺名前も知らないけど。
バックボーンはどちらかというと、この、南海、南京大虐殺はなかったとか、どちらかというと、左寄りの人が言ってるから。
もともとそういうこと言ってた人なんだ。
人だから、特にネット上が反応したっていうのも多分あるっぽいんですけど。うん、
だからまあ多分、そのバックボーンの背景は、俺らが知らんだけで、すごくいっぱいあって、うん、で、こっちが正義やと。
うん。
ってなって炎上した。
義は我らにあり
って。そっちの方が良かったよね。逆にね。
いや、ただ、でも、うん、もうガンダム見てても、うん、何見てても色々あるわけじゃないですか。その、悪には悪の正義があるし、
うん、
敵さんには敵さんの正義もあるし。
まあ、悪には悪っていうか、悪がないからね、最近は。
そうそうそう。だってそうでしょ？だそんなん見てたら正義、なんかこの自分たちが正義っていうのは、
この人はもうガンダムも見てないし、明日のジョーも見てないし、うん、ヤッターマンも見てないんでしょ。
残念ですね。
ね、うん、力石は悪と。
悪じゃないよ別に。力石
ドロンジョは悪とっていうことでしょ。
何もうあれ多分この人で見たら、うん、ガンダム見てても、うん、ザクのあの緑色で多分このところは悪だって思うんでしょうね、イメージで。
でもザクって、スターウォーズで言うところの、ルーク・スカイウォーカーとかハンソロでしょ？
ザクが？
反乱軍。
まあ、反乱。まあまあまあ、官軍じゃなくて、反乱側ではありますからね。
うん、まあ結局のところ、
うん、
ね、薩長側が、俗軍じゃないっていうのは勝手に作った錦の御旗があったからでしょ？勝手に作ったかどうかは知らんけど、うまいことできたわって言ってたやん。ほんであれが登場して、うわー俺ら官軍って言い始めて、うん、それ見たね、幕府が、うわ俺ら俗軍やんって言って、わーって、ぐらいのもんでしょ。
正義ってそれぐらいの意味でしか、
それぐらいの意味
なくて、うん、何が正義か何が悪かなんか、わからないし。
うん、そうそうそう。
うん、
だって未だにね、僕ら、そのシリアとかいろんなところであるけど、
うん、
まあ、テロが悪いとかそういうことはいっぱい言うけど、
うん、
じゃあ根本的なところでどっちに正義があってどっちに正義がないのかとか分かんないもんね。
イギリスは全部悪いんやって。
それは正しいよね。飯まずいとこはみんな悪いと思ってる。
いやいや、そんなことないよ。
うん、そんなことない。
そんなこと、いろんな要素が、複合に絡み合って今になっていて、うん、でもまあ最初のキックは、やっぱ欧米なんだろうなとは。
でも植民地支配とかそのね、大航海時代とかもしなかったら、うん、俺らもしかしたら未だに。
そうでござる。
そうでござるって、幸せかもしれんよね。
今年は6がよくもらえなかったでござる。
でも、
うん、
その当時の人たちの勤務時間って、
うん、
明るいうちから昼の2時か3時なんでしょ？
そうさ。
じゃあそろそろ芝居でも見に行くでござるか。いいじゃないですか。
平成元禄があったかもね。
で、仕事は山ほどあるわけですよ。割れた茶碗を直す職人さんとか。
声を売る。
そう、もう仕事はもうとにかくみんなで支え合わないとできない社会だから。その仕事にあぶれる人なんての頭のいい人から、ちょっと頭のあまり良くない人までみんな仕事はあったわけで。
いい世の中ですね。
イエス悪いよね。どう考えても。
いや、わからない。それもわからないよく。もう決め
つけない。産業革命なんか誰がしろって頼んだの？
本当ですよ。誰も頼んでないよ。
ね？このまま言ったらコンピューターのおかげでますます職に溢れる人がこれから先増えるというのに。
本当に何が正義か分かれへんでって話なんですけどね。
ないんですよ。
正義なんて分かんないし、人それぞれだっていうことをみんなは分かってるはずなんですよ、いい大人は。なのに。
でも分からん場合は神様でしょ？
まあ神様って一括りにしとけばいいんですよね。
まあ俺らいないから、
うん、まあ私たち記者は正義っていうのは、いや私たち記者は間違ったこと言ってないんだって言ってるようなもんだから叩かれちゃったんですけど、
うんうんうん、
でそもそも何々は正義っていうフレーズってまあ、あったよねっていうので、それをまあいろいろ調べてたら、あれアニメからなんですよね。
あ、アニメが最初、
アニメが最初で、何だったかな、
僕は正義なりよってやつ。
え、それコロスケ、コロスケそんなこと言うてました。
なんであちこちに怒るんでしょ。
どういう
爆弾を仕掛けたなりよ。
何やそれはね、いちごマシュマロっていう漫画の第1巻の帯に、そのちょっとロリっぽい絵で、
うん、
あのキャーみたいな絵が表紙に書いてあって、
その
帯に可愛いは正義
って書いて、
何々を認めた何とかかんとかみたいな感じの帯にあって、その編集者が可愛いは正義っていう、
編集者が
その名コピーを考えたんですって。
たまにいるよね、そういう天才編集者が。
すごいですよ。
で、いちごマシュマロって聞いたことあるよね、
うん、
一時期流行ってなかった、なんかそのロリコン界隈って。
そうそうそうそう、そういうもんですよ。でその次に出てきたのは多分貧乳はステータスだなんですよね、うん、
だから俺の中では正義って言ったら貧乳は正義、
うん、ああ、おっぱいは正義じゃなくて
貧乳は正義。
うーん、
これはもう早見優に誓って言いますけど、
うん、
貧乳は正義です。
河合直子の立場
は
どう。
河合直子は正義じゃないです。
何なんですか、悪なんですか。
悪
悪の巨乳なんですか。
柏原芳恵帝国の、
うん、
ダースベイダーですよ、河合直子は。あの、榊原郁恵とか柏原芳恵とか河合直子のあの、帝国軍があるじゃないですか。
うんうん、
僕らあの、早見優、松本優、反乱軍じゃないですか。
貧乳だから。
貧乳は正義。
普通じゃんだって。貧乳じゃなくて、
うん、
非巨乳ってことでしょ。
貧乳なんです
よ。あ、まあまあ、貧乳でいいや。
あの二人は。
うんうん、
で、その松本優の写真集についていた水着を1万分の1に買った水着の切れ端を持ってた俺に言わせていただければですよ。
それ言ってましたね、昔ね。うん、
太ももの隙間が正義。
太ももの隙間が正義。
あの頃はね。
空いているのがいいんです。
だからきちっと気をつけして足を閉じてるけど、太ももの間に隙間が空く。
大脚？
いや、細い。この隙間にこそ、
価値があると。
価値があるって島本和彦先生が昔炎の転校生の中で言ってました。
スマートできませんね、
その頃は。そういうね、そんな俗っぽいことは一切考えてなかったし、
うん、
早見優と松本優と握手できればそれでもう幸せな人生やったから、スマタとかそんなムチムチの方がいいわみたいな、そんなおっさん発言やめてください。
まあある程度程よく、
まあ程よくね、程よくね。
いやいや、まあでもそのね、可愛いは正義っていうのもあったし、
うん、
まあそうですね、その名コピーってやっぱすごくあるじゃないですか。こう短いフレーズの中で、私たち記者は正義っていうのも結構名コピーだと思うんです。
不倫は文化、
不倫は文化、カレーは飲み物。
不倫は文化の炎上はやっぱりこの私たちは正義以上でしたでしょう。
すごいですね、この炎上パー文字、
うん、もうコストパフォーマンス的なかつやり方、
炎上 EP なんか炎上パー文字やから APC、
うん、あの
炎上パーキャラクター、
ツイッターない頃に炎上してるんですよ石田さん。でしかも検証したら一言も言うてないねん、
フリーは文化って
って言ってない。
じゃあれはまさに都市伝説みたいで、プレスリーのあのヒラヒラの服は一回しか着てないとか、
うん、いや、あの突っ込んでる芸能人がそういう風にリードしてるだけやん、あれ。
実は、トリビアみたいなもんなんですか、うん、あれって。
だから、
石田純一は不倫は文化とは一度しか言っていない。
いや、一度も言って
ない。
ぐらいの力量ですよ、確か。だから、そういう過去もありましたよねっていう、うん、そういうその小説家とかで、不倫をすることによって立派なものを作った人だっていたじゃないですか。
うん。
っていうのを言っただけですよ。
で、それを短縮して記者が、
次の日に、不倫は文化って新聞に、バンって。
それ、与沢翼の話もそんな感じですね。
うん。で、うん、石田さんは男らしいから、一切否定しなかったんですよ。
はぁ、男前。
うん。
リコも惚れるわ。
うん。ほんで、後で後悔したらしいですけどね。
うん、言うんじゃなかった。
いや、本当に。しかもあれ、ひどいことに、ホールとホールの間なんですよ。
そんな時に
ゴルフでこう17番から次の18番に行く途中にどうなってんすかこれ、うわものすごいもう喧嘩腰なんですよ芸能記者が。でまあでもね、今までいっぱいそういうことをしてきた人でいるじゃないですか。ほんで、そういうことをして、そういう小説が生まれたっていうことだってあったじゃないですか。不倫は文化。ひどくない?
でも不倫は文化で、うん、ある意味。
まあ今までずっと生きて、逆に。
その芸能パラサイトとして生きてるわけでしょ?そうそうそ
う、パラサイト、う
ん。芸能ニュースに出ることが仕事なわけじゃないですか。ゴルフするのと。
逆にまあ、しくじり先生みたいなんじゃないけど、どっかで反転するときがあるよね、
うん。うん。あるある。
うん。その反転したら石田さんにとっては良かったわけですよ、
うん、
あのままだったら普通のトレンディ俳優として消えてた可能性高いですから。
何がどうなるか全然人生で分かんないなってことですよね。
そうですね。いやだからやっぱそのコピー一つで、
うん、
だからまあルンルンを買って家に帰ろうとか、
うん、
美味しい生活はどうでもいいと思うんですけど、
バファリンの半分は優しさでできていますとか、
まあ、まあ、よくできてると思いますけど、よくできてると、まあ、僕の中ではやっぱりあれですよね。
可愛いは作れるじゃないですか。
可愛いは作れる。
あれは篠田真理子が言ったんですか?
いや、あれ誰が言ったんでしょうね。
可愛いはおっさんが作ってるんでしょ?
それは内田さんでしょ。
ライフ。
ライフの中で世の中の可愛いのほとんどはおっさんが作ってる。
でもそうだと思うよ。
そうですよ。
うん。
ほとんどのあの、萌えとか書いてるやつ全部おっさん。
おっさんですよ。可愛いをおっさんが作ってるんですよ。そう。こうやった方がナイナイちゃんは可愛いと思うんだよね。
え、だって、キティちゃんだってミッキーマウスだってみんなそうなんでしょ?
キティちゃんは、あの、サンリオの有名な、あの、すごいキャラのきついおばちゃんが作って
る。あ、あの人か、うん。でもディズニーは、おっさんでしたもんね。
なんですかね。
うん。いやでもやっぱり、うん、そうですね。おっさんが作ってますよね。ま、僕の中ではやっぱり、一番のそのコピーし、もう一番すごいなって思うのは、ジャイアントロボの周りに濁点つけた人なんですよ。
え、どういうこと?どういうこと?ジャイアントロボ。
ジャイアントロボって知ってます?
はいはい、わかりますよ。
輝くーっていうね、うん、あの渋いロボットが出てきて、少年がこの無線機で何か命令するじゃないですか。うん、ジャイアントロボパンチだ!ま。
ま。あ、まにてんてん。
ま。で、それを漫画に書いたときに、ひらがなのまの上に濁点つけたんですよ。
ありえない文字をね。
ありえない文字をつけた。うん、で、今でもそれが、一番最初のその濁点つけたのが誰かっていうのが、
論争にある。
まあ論争してるのは俺ぐらいやと思うんですけど、一応世間一般の、その漫画好きというか、そのジャイアントロボ、周り濁点派のほとんどは、江口久志ということになってる。
お
ー。江口久志も、その、すすめパイレスとかの中でよくそのジャイアントロボネタをやってた。
うん、
で、細野藤子さんが昔アドリブシネクラブっていうすごい面白い漫画があったんですけど、うん、はっきり言って、青い炎より多分面白いと思うんです、僕は。な、うん、でかっていうと、その当時の漫画だから。その当時の青い炎の人たちが芸大の時に読んでた漫画がアドリブシネクラブなん で、うん、で。そのアドリブシネクラブの中にやっぱりジャイアントロボの映画の一シーン。まあ実際にはジャイアントロボじゃなくてジャイアント X みたいに名前を変えたんですけど、その中でやっぱり、まーに点々で、まって。で、あと田口義さんが軽井沢シンドロームの中でちょっと遊びで、ジャイアントロボを出して、やっぱり周りに点々で、まって言ってるんです、
うん、
で、誰が一番最初なのかっていう。
起源がね。
わかんないですよね。今と違って、その週刊誌とか、なんかこうね、そういう前後してるのとか、よくわからない時代じゃないですか。うん、まあ、俺は細野藤子さんかなと思ってるんですけど、でもほとんどの人はやっぱり江口久志説っていうのがもう浸透してるんで、江口久志は天才と。周りに点々つけるなんて。でもまあ、あの漫画ってあのそのコピーじゃないですけど、ちょっとその絵柄とか話じゃなくて、そういうもので新しい時代を作るときあるでしょ。
え、2ちゃんのコピーに使われるとかって話ですか。
だから初めて
北斗神やらないかとかもそうじゃないですか。
あ、そうそうそう、例えば北斗神拳を初めて見たときに、うん、アビバって呼んだときのあのショックね。
まあね、
うん、でその前、まあその後か、バリバリ伝説が初めて出た時、うん、女の子の登場シーンに、キュアリンみたいなこと書いてある。
あ、キュアリン。
キュアリンっていうか、なんか、キュアリンみたいなことを、こう、すごい、あの文字で、書いてあるんですよ。
うん、
女の子が登場するときは必ず。あれも結構ね、ああ、やられたって思いましたもん。
うん、
意外にそういうのはね、結構やっぱり、センスですよね。
うん。
うん、なんかその人もセンスはあるんでしょ。
いや、あるんですよ。
炎上狙いだったら。
うん。 や延長じゃないと思うけどね、ナチュラルに本当に正義だと
本当に思ってるの。
うん、
でも自分が正義って人生の中で思ってきたことあります？
いや、どっかに後ろめた絶対ありますから。
僕は結構あの好戦的な方法じゃないですか、
うん、まあまあまあ、ね、
会社とかでも、うん、でまあまあ間違ってはないと思ってまあ言うんですけど、うん、でも自分が正義やとまで思ったことないです。
いつ刺されるか分かんないですからね。
うん、でどっかで、あ、俺も間違ってる部分どっかあるな、
うん、
いやでもこのまま行こうっていう感じでまあ議論したりとかしますけど、うん、自分が正義って思うそのね根拠、自信、
なかなか確固たるもん、
いや持てないでしょう。
持てないっていうか、思い込めるっていう強さはあると思いますよ。
うん、だから強さ、
うん、
自分、まあだから何でもいいですよ。どっかあります？この部分だったら俺正義って言える？
ないっすね。
何もないっす
ね。何もない、
何もないですよね。
うん。だから、ああ、うん、悪い、うん、確かに君の言う通りかも、むにゃむにゃ、みたいな。
だって、例えば高速道路を制限時速80キロで走ってて、俺正義って思わないですもんね。これ、交通の流れに乗ってないんちゃうかなって。う
ん、ごめん、ごめん、そうそうそう、煽らんといて、ごめん。
そういう感じになるでしょ。
うん。
だから、ルールやエチケットやマナー守ってても、正義って思い込めないですもん。
まあね。
うん。まあ、だから、まあ僕はよくね、あの並んでる時に横入りされるタイプなんですよ。
ああ、ちょっとやめてもらえませんか
って言えない。
言えない。
言えない。
え、それはほんなら彼は彼なりの正義があるんだって思っちゃう。
お腹痛いのかなとか、お腹痛
い
のかな。
いやいやいやいや、そういう問題じゃないでしょ。いや、それは、いや、それやったら、あ、ちょっとみんな並んでるからそれは。
でも気弱いから言えないでしょ。
うん、
でもまあ自分は正しいんですよ。
うん、
でおばちゃんが悪い悪い、おばちゃん頭悪いねん言いながら入ってくるじゃん。
頭悪いって、そんなやついる？
いるね。ほんで、入ってくるとするでしょ、うん、で、まあ、気弱いから言えない。じゃあ、俺が。
ほんま頭悪いな。
だ俺が、その時に俺が正義って思うじゃなくて、うん、後ろの人たちの視線が痛いのよ。
あ、じゃあ言えばいいんじゃないですか。
お前なんで注意せえねん。
いや、僕はいいんですけど、周りの人どう思うかな、みたいな。
その周りの人からの視線が痛いわ。お前が言えやって
話。どっちからも。
そう、どっちからも
言えない。いや、僕はいいんですよ。僕はいいんだけど、うん、後ろの人たちが、悪いじゃないですか、すごく。
あんた聞いてや。
は？え、後ろの人に、あなたが並んでいいかどうかっていうのを、
あなたが。
多数決決めてほしい。それは、あなたが聞くべきっては
。おばちゃん頭悪いから。
いやいや、その、頭悪いからとか、そういうのは、なしにして。
いや、おばちゃんはな、何でも自分の頭悪いで押し通してくるから
ね。じゃあ俺も頭悪いから、あんたの言うこと分かれへんわ。っていう切り返しかないですね。
黙ってたっていうのが一番楽でしょ。
うん、黙って、うん。
いやー、なかなかね、だから、もう、まあ、もうね、引退してだいぶ経ちますけど、昔、上岡龍太郎さんが、環状線のドアが開いたと。
うん、
ほんだら、あの、まあ、上岡龍太郎さんが降りる方ね。
うん、
で、降りようとしたら乗ってくると。
うん、
降りる人が先やのに。
ちょいちょい君待ちなさいって。
両手をバッと広げて、
うん、
待て待てと。あの人も全身正義でしょ。
まあね。
うん。あれぐらいのやっぱりこう強さが欲しい。
だって正義って言えんのってやっぱり言われたら IS とかね、イスラム国とか、
うん、
タリバンぐらいしかやっぱり自分たちのこと正義って言えないと思うんですよ。
アメリカも言ってないからね。
のアメリカ最近物分かりが良くなってるっていうか、弱い及び腰だから、うん。
アメリカも自分らのことは警察やとは言ってるけど、
うん、
正義やとは言ってないからね。
そう。
うん。なかなか言わないよ。まあ、たまに言ったり、ブッシュとかたまに言ってたけど、アメリカの警察って結構賄賂もらったりしよるからね。だから、やっぱ正義って信じ込めるのは、まあ、オウム真理教なんかそうやったんでしょう、おそらく。
うん。
ポアするのが本人のためだよ。
わかるね。
わかるねって。あんな正義やと思ってなかったらできへんでしょ。
バジラヤーナの法則は、わかるね。
ほんで、プールの中入って、って言ってるっていう。
正義があるからやっぱりできたんですよ。松本千蔵さんも。
プールの中に3分間。
そう思ってないと、多分できないし、
うん、
今も多分おかしくなって脱粉したりとかしてるのも、うん、多分、彼の中では正義なのかもね。
あれ分かれへんよね、おかしくなってるかどうかすらが、
うん、まあ
もう多分気が狂ったふりして本当に気が狂ってしまうパターンなんだろうな。
また俺もそう思うんですよ、うん、思いますけど、ね、実際そうなるらしいですからね。
うん、
いやーやっぱ正義よね。正義って口に出した瞬間にね、
ジャスティスですからね。
もう名前ならまだしもね、うん、正義なら。いやでも今子供につけるの組子以上にハードル高いでしょ。
正義って名前ね、
ああ
将来ハゲあんのかなとか思っちゃいますよね。
誰のこと言ってんの。
そう、正義
高中とかいろいろいるじゃないですか。ギターすごい上手くなるかもしれないじゃないですか。いやでも本当にね、やっぱりうわー、うーん、ちょっと書いてみて。
え、僕たち、
ね、のぎつは正義、
のぎつは正義、
うん、
なんかまるで可愛いは正義みたいじゃないですか。
炎上せえへんな、その程度じゃ。
まあ、せえへん、別に。
やっぱそれ、バックボーンもないとね、
うん。
炎上するためには。
そう。まあ、何々は正義って言ったら、うん、大体ね、多分新聞記者っていう地位がちょっと高い目っていうふうにやっぱ思われてるから、それで正義って言うから、別に何も思わないわけですよ。スーパーのおばちゃんは、スーパーのレジ係のおばちゃんは正義って書いたら、うん、おー、そうそうそうそうそう。
ってなるよね。
うん。
なる
だって普通、何々は正義って書いたら、可愛いは正義と、同じぐらいの延長で思ってくれていて、
うん、
例えば弁護士は正義。これは微妙やな。
ちょっと微妙ですね。
うん、まあでも。
でもまあ、例えば、
うん、
まあね、例えば、まあ、アルスマグなんか過ぎたとしたら、たつきは正義。
まあ、かわいい。
かわいい、かわいいは正義と、ほぼ一緒なんで、全然 OK なわけでしょ。
国会議員は正義。
面白くもないし、炎上もしないっていう
ね。なんかちょっと勘違いしてるっぽい人が正義って言うと多分ダメなんですよ。
な、難しいな。
新聞記者っていうのはまさにそうで、マスコミは正義とか、っていうとダメなんでしょうね。
桜井よし子は正義って言うとら、
桜井フォロワーが多分言ってるんじゃないか、みたいな感じじゃないですか。
やっぱ人選びますね。
でも一番何々は正義って書いてダメだったのが、私たち新聞記者が今多分2016年のこの時点では一番正義には相入れない正義だったんだと思いますよ。
今ね、
今この時点では、
今この時点
では、ね、じゃあみんな考えてほしいんですけど、何々が正義ってきて一番違和感があるのは何なんだっていうのを今知りたいね。
まあ新聞記者もその時期によりますからね。
もうそれこそ昔のね、
赤報隊の頃とかやったらね、
朝日新聞は正義、ああまあ中間からしたらそうなのかなとか。
時期にもよりますしね。
時期にもよります
けど。時期にもよりますし、まあいろいろですね。
維新は正義
言いそうでしたしね。
言いそうですけどね。
言いそうでしたからね。
うん、
橋本は正義とか、
まあ審判が言ってるんだっていう風になる。
まあまあね、どんな、どういう立場の、どういう時であれ、とにかく審判はできますからね。
でもそう考えても、可愛いは正義っていうのは、すごいやっぱり、いいですよね。
やっぱり、その可愛いは正義っていうのが、それ以降、可愛ければ何でも許される社会になりましたもんね。だからちょっと後ろめたいこととかいっぱいあるじゃないですか、オタク界隈にいれば。でも、可愛いもん。
いいやん、それで。
可愛いは正義やもん。
で、あと、萌えっていう言葉も、やっぱり僕は功罪かなと。
まあまあ、もちろん功罪あるでしょ
う、ね。萌えって言ってるけど、結局、チンポピンピンでござるっていうのと変わらんわけじゃないですか。
それは、セックスをエッチって言い換えたサンマミさんみたいなもんで、
綺麗な言葉のロンダリングができてる。
ロンダリングができたわけですよ。でもまあ、やっぱ、ね、その、歌手は、歌が上手くならないといけないってずっと思ってたのに、森高千里が出てきて非実力派宣言。
ああ、それと同じぐらいのコピーのインパクトありますね
ってなった時に、あ、
いいんだ、
分かってたよ、アイドルは歌下手っていうのは分かってたけど、宣言されちゃったらしょうがないよねっていう。
そうきたか
って、って思いましたものね。
ああ、
やっぱり言葉の力というか言霊というか、
そう
すごいですよね。
まあ、それを一番操ってる記者の人が書いちゃったっていうのが、
今回はね、
今回はいろいろ考えさせられるとこだったなっていう感じですかね。
でも本人は別にそれに対して謝罪とか削除とか、
まあ別にないんじゃない
ですか。何もないでしょ、もう本人は何が、
下の多分
どうせあれでしょ、あなた方は正義じゃない側でしょってい
う
ことなんでしょ。
私たちはそんな下の方で戦ってないからって
。だから言ったら IS とかの人たちが言ってる、まあやってることは違うけど、うん、レベル的にはこっちが何を言おうが、
ああはいはい、うん、そう、
正義はこっちになるからっていう感じでしょ。
まあ勝ったもんが正義なんでね。
あ、それはもう昔から言ってますから、うん、もうね、もう近藤隊長が言うように、
そうそう、
勝者はあなた方ですから、
うん、
お好きなように書かれてはみたいな感じでもう首切られるだけっていう、
うん、
そういう感じですね。
そんな感じですね、
うん、まあ、勝った後に言えばいいんでしょ
う。そうっすよ、全部そうなんですよね、
うん、勝つ途中で言うから。
あ、
ね、よく昔言ったじゃないですか、名人は勝ってから喜び、
うん、
負けてから泣く、
うん、
普通のやつは勝つ前に喜び、
うん、
負ける前に泣く。だ、勝負が決まるまでは出しちゃダメなの、
うん、
感情はね、うん、ちゃんと決まるまでは喜んじゃダメだし、負けるのが決まってから泣くんだったらいいけど、途中で負けたって思っちゃダメだよって。
泣いてる騎士っているんですかね。
いるでしょ号泣してるやついるでしょ絶対。号泣してるやついるでしょ。
あー、ハブにまた負けたとか
泣いてるっていうかね、
あの桐谷さんとか泣いてたと思いますけど、
泣いてましたね
多分。
ああ、いや、それこそトイレにこもって出てこないとかね普通に、うん、いやでもあの人らは多分日本で一番負けず嫌いな人たちが集まってると思いますよ、
うん、
ああ、やっぱり出ないと、あんなね、突入しますとか、ああいう人たちが集まってるとこですよ。
超人じゃないですか、
ね、超人じゃないですよ、はっきり言うて化け物の集まりですよ、影響力なんて。わかります。まあ、とりあえず、あの、正義という言葉を軽々しく使わないようにします。
そうそうそう。まあ、可愛いは正義っていうのは、もうどんどん言ってもいいと思うんですけど、
うん。うん、おっさんは正義とかね。
おっさんは正義、ああ、でも、おっさんは正義やばいな。
やばい。
おっさんは正義だ、うん。
おっぱいは正義ぐらいにしといた方がいい。
おっぱいは、そんなセクハラって言われそうな。
じゃあ、まあ、世の中の可愛いのほとんどはおっさんが作っているっていうぐらい。うん、
の方が、僕は現実を直視しろよっていうので、可愛いは。
でもおっさんは正義と思ってますよ。俺は思ってないよ。俺は思ってないけど、
おっさんは正義、
結構、うん、あの、結構本当に本当にあれですよ。
いやでも確かにその飲食店とかいろんな お店で、うん、中年の段階ぐらいのおっちゃんが、うん、なんか絡んでるの見たら、正義は我に我がにありって多分思ってるんですよね、本人の中では。
やたら他人を恫喝するし。
もうね。
まあ、俺も身に覚えがないとは言わないですけど、冷蔵庫が遅れたぐらいで、あの、怒った人間ですから、まあでも、ほんまに世の中のおっさんは威嚇しますよ。
うん。おっさんは正義かな？
思ってるんでしょ
う。
うん。
うん。私たち、中年は正義。
そうそう。でもね、その若い子の気持ちだと、おたらとか最近の若い子の、そのパワハラ問題とかいろいろやってる頃に、お前ら飲みニケーションが足りないんだよって言ってるようなもんですよ。
ああ、まあ、おっさんその人が多いから炎上にもならないんでしょうけど、うん、でも街中で見てるおっちゃんは正義は我にあるって思ってるはずですよね、多分。
大阪のおっちゃん、大阪のおっさんの8割ぐらいは思ってますよ。正義は我にありって、ほんまに思ってますよ。
そういう風にならないように 、はい、楽しみたいなと思います。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。